続きまして聖書を朗読させていただきます。お手元の資料の通りですが、イザヤ書の11章の1から10節まで聖書を朗読させていただきます。イザヤ書11章1から10節まで。エッサイの株から一つの芽が萌え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の身子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。続きまして、講師の吉高先生を紹介させていただきます。お手元の資料の通りですけれども、吉高かなう先生は2019年市川八幡キリスト教会の牧師として、また2021年より日本キリスト教協議会議長としてご活躍されておられます。本日の講演題は、それでも私たちは夢を見たい、大切に現実離れしていくための平和憲法と信教の自由ということでお話をいただきます。それでは吉高先生、ご講演よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。お招きいただいてありがとうございます。画面の向こうの皆さんもおはようございます。今日はありがとうございます。千葉県市川市元八幡という駅のそばにある市川八幡教会から参りました。どうぞよろしくお願いをいたします。2月11日の建国記念日を、私たちキリスト者は決してそのように呼ばずに、あえて信教の自由を守る日と言い表して過ごしております。ご承知のように、建国記念の日は1873年に明治政府が神話上の人物であり天照大神の子孫であるとされる神武天皇の即位日を紀元節と定めたことに由来をしています。紀元節は戦時中には戦意高揚と、臣民意識の統合のために大いに大日本帝国政府によって利用されました。自らの国を神の国というふうに自称する思想は、反転しまして、今度は他国を侮り攻撃や征服支配の対象としていく、 侵略あるいは戦争というものと必ず結びついていくことになります。実際事実そうでした。おぞましい侵略戦争が起こったわけです。ところが敗戦から約20年後の1967年、敗戦のほとぼりが冷めたとでも思ったんでしょうか、戦前回帰を目論む当時の政府与党はその起源説を建国記念の日として制定をいたしました。多くの反対を押し切って強行採決をしたわけです。それに対してキリスト教会は、それ以来教派を超えて当時よりその政府の意図に反対をしてまいりました。天孫降臨神話に基づいた、つまり特定の宗教の観念ですよね、特定の宗教性を帯びた物語に基づいてその日を建国というふうにするのは、宗教的な観念も私たちには容認できませんし、そもそも憲法違反です。また、先の侵略戦争への悔い改めというそのような視点観点からも、私たちキリスト教会ではこの旧起源説を日本の建国記念の日とすることには反対をし、私たちはあえて信教の自由を守る日と呼んで過ごしてきたわけです。で、これはこの私たち日本がかつて起こした大きな過ちに対するキリスト者の在籍、責任の告白、罪の告白、そういうものに根ざした抵抗運動だったと。また神様に対しても、この歴史に対しても、そして多くの犠牲を強いられた人々に対しても、私たちはこの悔い改めをしなければならないという、そういう思いに立脚した運動であります。ですから2月11日は、信教の自由を守る日は、もう一度悔い改めを心に刻む日でもあります。戦争責任というものが私たちの責任の大きな柱であること、その責任に今つながって生きようとすること、その決意をですね、今日も皆さんと一緒に心に刻みたいと、そのように思うのです。ところで、私たち日本の教会が在籍ということを捉えて、あるいはよく理解していく上でも、それから私たちにとってとっても大切な平和の福音、和解の福音ということをしっかりとその中身を考えていく上でも、避けて通ることができないのが、この日本の教会が生きている東アジアというこの地域の地政学的といいましょうか、歴史的な文脈ですね。どういう文脈の中に今私たちはどの地域を生きているのかということです。また日本の教会が戦争責任ということの深み、深部に届き、その上で和解の福音を追求していこうとするときに、いつも私たちにこう壁のように立ちはだかってきた日本に横たわる精神性のようなものがあると思うんですが、それをよく理解しなければならない。そしてそれを理解しようとするならば、私たちは天皇制という論理や真理、天皇制が持っている論理や天皇制が人間にもたらしている真理のようなものをよく考えていかなければならないということです。ですから和解の福音を考えるにしても、大切なのは東アジアの文脈と天皇制の本質、この東アジアと天皇制というキーワード、これは私たちが大事に研究検討考え続けていかなければならないことだと思っています。 で、東アジアと天皇制というキーワードで簡単ですけれども私たちの歴史と文脈を紐解いていきたいと思います。で、2024年現代を生きる私たち日本は国際政治的に言うならば米中対立ですね。東アジアは大きく言えば米中対立、それから中国と台湾の緊張関係で、もう一つ長い苦しい問題ですが北朝鮮と韓国の分断状況、これを抱えているのが東アジアという地域ですね。第二次大戦後、この東アジアというものの方向性を決定づけた、あるいは固定してきた二つの体制があります。戦後レジーム、これは一つは朝鮮半島を分断したままであるということと、日本がサンフランシスコ講和条約で独立をした、その時に沖縄を捨てたということ、この二つのレジームでした。そしてこの二つのレジームが東アジアの再出発の、出発の最初の起点になってしまったわけなんですが、この二つのレジーム誕生のいきさつの根底には天皇制があるんです。言うまでもなく天皇の名によってアジア諸国に侵略戦争を引き起こして、東アジアには大東亜共栄圏を打ち立てようとした、そういう戦争、天皇の戦争が敗戦を迎えて、そして朝鮮半島では日本の武装解除の完遂ということを名目にして38度線を境とした南北分断が引き起こされていきました。これはその後の韓半島の人々の歴史にとって本当に悲劇的なことでした。例えばヨーロッパで、ドイツファシズム戦争が起こった、あのドイツに対してヨーロッパ社会、国際社会はドイツを東ドイツと西ドイツに分離して分断して分割して、さらにベルリンを東ベルリンと西ベルリンに分割するという形で、二度と同じような野望を抱くことがないようにっていうふうに処遇処置しました。けれども日本の場合は戦争責任の清算は日本列島の分断じゃなかった。例えば関ヶ原から左、東、西と分けて、何かこう東側と西側のイデオロギーで別の国々になってしまうというようなことはありませんで、そうではなくて日本の戦争責任の責任を生産を朝鮮半島が背負わされてしまいます。朝鮮半島が分断されるという悲劇が朝鮮半島の人たちにあてがわれてしまったわけです。そしてその悲劇はさらなる悲劇、朝鮮戦争ですね。これは未だにですね、未だに朝鮮戦争は戦争状態です。今停戦状態に過ぎないんですね。そういう戦後78、朝鮮戦争からはもう少し短いですけども、ずっと今日に至るまでそういう悲劇を背負わされているわけです。一方、さて日本はどうだったかというと、戦後日本は敗戦後も一貫して国体の維持、天皇制の護持ということが強く画策されていきました。そしてサンフランシスコ講和条約によって沖縄を切り捨てて米軍の植民地、米軍基地として差し出すことで、本土は天皇制国家としての日本の国体を維持させてきました。朝鮮半島の分断に加えて戦争責任の代償を沖縄にも押し付けたんです。ところがその後1972年、沖縄が本土復帰を果たしたにもかかわらず、東アジアにおける米軍支配の体制の要として沖縄の意味付け、沖縄の意味付けは本土に復帰しても何にも変わらなかった。何一つ変更されることなく、 今日に至っています。基地の島として、つまり戦場としての朝鮮半島と基地としての沖縄、これはつながってます。言い換えれば38度線の分断の固定化と沖縄の基地の固定化は、これは米軍による一つの軍事フォーメーションなんです。これはどっちも大切なこととして、米軍の東アジア支配にとって重要なフォーメーションとして維持強化されてきました。まあ、今はそれが米国の対中政策というさらに大きな東アジア全体に及ぶ、フォーメーションとして膨張拡大されているわけです。そこで私たちが常に肝に銘じておかなければならないのは、東アジアの戦後レジームのこの根底には天皇制という国体と、戦後次第にこの国体がですね、転化して民衆に浸透していったこの変化した国体、これを白井聡さんは国体論という本の中で、今日の日本の国体は日米安保であるというふうに言っているわけなんですが、すなわちですね、天皇が軍人でなければならなかった戦時中のその天皇制と、天皇系がむしろソフトであることの方が意味を持ってくる日米安保の時代の天皇制、これは実は戦後、戦前戦後を一貫して同じレジーム、同じ体制の中でつながっていて、天皇制はその役割を絶妙に果たし続けているんだということなんです。また朝鮮半島に戦前のみならず戦後も苦しみを押し付け、沖縄を差別し、そしてこの間ね、12月20日、辺野古大執行訴訟の高裁判決を見てもお分かりでしょうけれども、まさしく沖縄琉球を切り捨てる琉球処分を繰り返していく、そういう琉球差別、そういう冷徹さと、一方で本当になんか親しみやすい天皇、天皇家、皇室、こういう天皇制に親しむむつまじさは、実は深いところでこの冷酷さとこのむつまじさは実は奇妙な形で日本社会の中で結びついているんだということです。でもどんなにソフトを装ったとしても、天皇制というものの本質は戦争を遂行しうる国民の統合ということにあるんです。それが改めて今琉球諸島で露骨な形で表面化し始めています。ご存知と思いますが、去る1月10日には陸上自衛隊宮古駐屯地の警備隊長をはじめ約20人の自衛隊員が宮古島市平西里に所在する宮古神社に制服を着用して公用車を用いて参拝をしました。沖縄が再び戦場化されようとしているだけではなくって、沖縄に軍人が神社参拝をする、沖縄に戦争の動機づけを持っていく、こういうことを今堂々としようとしているんですね。今日の私たちの世界では、例えば2022年2月以降、青銅装置を失ってしまったかのように暴走激化の一途をたどるロシア・ウクライナ戦争、泥沼化しているこの戦争によって、分断と対立と軍拡にますますこの世界拍車がかかり、もうこれが残している禍根というのは一体癒えるのに何百年かかるんだろうかというような傷跡をこの世界史に掘りつけています。また自然界ですね、この地球環境にも大きな深い痛手を掘りつけています。でも私たち、世界は気づきました、気づいています。 平和のための軍備増強とか抑止力としての核戦略などという思想や体制がもう嘘っぱちであると虚構に過ぎないということを人類は今回厳然と目撃しているんです。でもそれにもかかわらずありとあらゆる地域や国にあってまるでこの分裂と破壊のうねりになんだかこうみんなが引き寄せられていくかのように緊張は煽られ戦争を前提とした体制づくりというものがもう飛び火している。いろんな国々に戦争が起こるんだ起こるんだ起こるんだという仕方で体制づくりを急ごうとしている。私は本当に苦しいです。戦争を止められない世界、紛争を収められない世界、それが私たち人間の世界なんだろうかと考えるとうなだれてしまいそうです。私たちの生きているこの東アジアにも今かつてないほどの緊張と危機とが持ち込まれています。とりわけ沖縄本島を含む南西諸島にあっては台湾有事に備えようという掛け声のもとに軍備はどんどん進められています。で、皆さんこの台湾有事って今ではもう政治家が口を開いたらこれ言いますけれども、この台湾有事という言葉はもともとアメリカ政府が使った言葉ですけれど、当時の安倍首相が台湾有事は日本有事と言ってそれを捕まえてはしゃいで、それから声高に日本の議会で台湾有事台湾有事とそういうふうに声高に用いられるようになった言葉です。そして今ではもうこの台湾有事をもはや前提であるかのようにして沖縄南西諸島では実戦の構えを伴う軍備、軍配備が本当に加速度的に進められていて、もう基地の島戦場の島嶼軍としての戦争地帯が作られています。当然のこととして沖縄南西諸島の人々の生活は環境は破壊されて、もちろん生命の危険度は増し続けています。そのような中で制服自衛隊による集団神社参拝が実施されていったというわけです。戦争そのものに祝福を仰ぎ兵士たる隊員の戦意高揚を図る、これね靖国思想の本質です。そういう公式参拝であるということは言うまではもありません。実はこの1月10日の宮古神社の参拝の前日、実は靖国神社で兵士たちによる公式参拝が行われているんです。去年4月だったかな、宮古島も軍事作戦を進めていた宮古島沖でヘリが墜落しました。あのヘリ墜落の調査をしている、防衛省というか、自衛隊陸軍ですね、この陸軍の幕僚副長が事故調査委員会の隊員数十人を連れて公用車で1月9日に靖国神社を参拝しています。この1月9日の靖国参拝と1月10日の宮古神社参拝はとても関連をしています。結びつけられてした行為です。これはもう靖国思想に基づく神社参拝を宮古島でやったんです。これは相当やっぱり無体なことだと私は思います。徹子の部屋でタモリがそうですね、来年は新たな戦前ですねと言いました。それはもうまさしくそうですけれども、私は新たな戦前というのは新たな靖国の時代だと、靖国時代の訪れだと、そういうふうに私は思います。もし戦争というものが現実になり、実際に戦争紛争地に自衛隊軍隊を派兵する、派兵できる法律がもうできているわけですけれども、そしてもし戦死者が出たら、たちまちにして一瞬にしてこの国この社会は靖国ステージを迎えます。 戦死者を靖国神社に祀る、戦死者の死をこぞって悼み、戦死という死に方を検証する。その時これがもう一気に日本社会に広がると思います。マスコミもこの派兵戦争によって死んだ一人の戦死者を、兵士をものすごくクローズアップすると思います。その時ですよ、私たちのように靖国神社の公式参拝に反対してきた人々や、今日の私たちのように信教の自由ということを、まあ、叫びながら祈りながら建国記念の日に反対してきたキリスト者たちは、たちまちあからさまに非国民と断罪されて、多くの敵意に、多くの攻撃の眼差しに包囲されていくことになるでしょう。私たちは今日 2.11 という日に、そういう時が間もなく来るかもしれないという想定と覚悟の上に立って、そのような中にあって、あなたはどこに立つのか、あなたは何を信じるのか、あなたは何にひざまずかないのかと、そのことを静かに深く問われているような気がします。以前どこかで私の話をお聞きくださったんでしょう。今回、講演の依頼を渡辺聖子牧師よりいただいたその書状の中に、母の戒めの話をぜひもう一度語ってください、皆さんに お伝えくださいとありました。本当に感謝してご紹介をいたします。私の祖父は戦争当時、大分県大分市で尋常小学校の先生をしておりました。太平洋戦争が激化する中で、教室で子どもたちに向かってたった一言だったんですけど、先生はみんなをこの戦争に行かせたくないと口にしてしまいました。それが子供たちから親に伝わりました。翌日、村の主だった人々が学校に押し寄せましてね、非国民教師をここに出せ、ここに連れてこい、赤教師を今すぐ辞めさせろと大騒ぎになりました。祖父は同僚たちから何をしてくれたかと罵られ、そして泣く泣く職場を追われ、職場だけではなくて村を追われました。幼い私の母と生まれたばかりの赤ん坊4人で村を出て行きました。親戚のコネをたどって、まあ、ずっと離れた村の小学校の教師になったんですが、そこでもたちまちにしてその噂はたどり着いて広がり、まもなく祖父は失意の中で血を吐いて倒れ死にました。祖母も辛労で後を追うように死にました。で、幼かった私の母は孤児になるわけですが、大分市郊外のおじさんの家に引き取られましたけれども、まあ、おしのというその村でも非国民の子、赤の子、そういうふうに村人たちからいじめられ続けました。おじさん一家からも、お前の父ちゃんはどえらいことをしでかしてくれたもんだ、そう言って、非常に辛く当たられ続けたわけです。戦争が終わってからも母は、迷惑な居候としておじの家で肩身の狭い暮らしを高校卒業まで続けなければなりませんでした。これも戦争です。戦争の一つの悲惨な物語だと思うんですね。高校卒業して私の母は大分バプテスト教会に出会って、そしてそこでようやく自分自身が安堵できる場所を得たのであります。その母がこの話を、自分の物語を私に聞かせてくれながら私に言いました。カノン、人間の中には 本当に残酷なものがある、時に残酷だ、人間の心の中には恐ろしいものがある。で、戦争はそれを引き出す。戦争は恐ろしいものを連れてくる。戦争は絶対にダメだ。そしてこうも言いました。かの神様を信じなさい。神様以外のものに絶対にひれ伏してはダメ。それが間違いのもとだ。まあ、母の言葉は、まあ、後に成人し、やがて靖国問題や天皇制問題に意識を持つようになり、取り組むようになり、また非戦反戦の運動に参与するようになった私にとっての、まあ、大きな心の支え、そして支えというより、まあ、戒めとなってきたと思っています。で、戒めという点では、私はあの膨大な戦争犠牲者を生み出し、沖縄戦、そして広島長崎の悲劇の末にようやくあの侵略戦争を終結した日本、この日本に与えられた戒めこそが日本国憲法であり憲法9条だというふうに私は思います。で、そもそもの問いから始めたいんですが、なぜ私たちの国の憲法には9条があるんでしょうか。まあ、世界でも類を見ない非戦ですね、非暴力の理念を明確に表しているあの9条があるんでしょうか。それは日本が世界で類を見ない残酷な侵略戦争を引き起こしたからです。そしてそれは私たち日本が歴史から戒められた証として、またこの歴史に対しての使命を帯びた社会として位置づけられたから、あの9条があるんです。私たちには歴史の戒め、先ほどの母の戒めなんですが、私にとってこの歴史の戒めとしての平和憲法があります。あの欲望に満ちた悲惨な戦争、2000万人を超えるアジア諸国での犠牲者、沖縄での犠牲者、広島長崎での犠牲者、赤紙で駆り出されていった兵士たちの犠牲、空爆で亡くなった人々の犠牲の上に、その後悔として、そして謝罪として、二度と繰り返さない誓約、約束として、ようやく手にした日本国憲法と、その日本国憲法の心臓としての9条があります。これは歴史の戒めなんです。平和憲法には3つの柱がある。それは私たちの基本的な認識です。基本的人権の尊重、一人一人の尊厳、固有の人格の尊厳を保つということ。2番目、主権在任、決して国家がものを決めない、人々の上に国家が君臨することを君臨罪、許さない。主権は在民にある、民衆にあるということです。そして3つ目が平和主義、どんな問題があってもその解決手段を戦争に頼らないということです。つまりですね、日本国憲法は平たく言えばこういうことを言ったんです。日本国憲法はもう天皇のための国、天皇による国ではありません。国家の号令で国を作るのではありません。これからは一人一人の言葉と心で新しい時代、新しい国を作ります。その歩み方は民主主義です。でも注意しましょう。民主主義、つまり多数の意見に従うというこの民主主義、多数決でも次のことだけはしてはいけません。多数決でも決してしてはならないのが戦争です。多数決でも決して犯してはならないのが人権なんです。そう言ったんです。平和憲法は私は新しい世界を生きる日本の基軸だったと思います。またアジア諸国への謝罪だったと思います。まあ、謝罪という言葉は憲法には出てこないです。全文にも出てきませんけれども、明らかに謝罪だと思います。そして再出発するために世界に 世界に向けて行った約束だと思います。誓約だと思います。もう私たちは武器を持ちませんという、まあ、公約です。そして立憲主義ですから民衆と政府の契約ですね。憲法というのは民衆が政府に守らせる、そのような根本契約なんですね。政府が民衆に押し付けるのが憲法ではないんですね。だから政府に対して契約をさせたんですね。そして世界の平和への指針になりました、ね。1999年に、世界の紛争解決あるいは紛争防止のための、国際シンポジウムというのが行われて、世界の290カ国からいろんな NGO が集まってきた。その時に、最終的に50の、世界の紛争解決のための提言というのをこうみんなに出していったんで、分科会に分かれてね、出していったんです。そしてさらにそれを、党10個の、宣言にまとめたんですね。その第一個が何だったと思いますか？世界の紛争解決と戦争防止のための約条、10か条。1、世界各国は、日本国憲法9条のような法律を定めることだったんです。指標なんです。世界の平和を望む人たちの。それから、相互安全保障の、まあ、体制ですね。日本が武力化しないということは、アジアそのものがお互いに武装化、軍拡していかないということのための大切な、体制に、ね、あるわけです。だから憲法9条ってすごく多面的なですね、素晴らしさ、そして作用ですね、持ってるわけなんですね。で、以前私は、韓国人の友達から叱責されたことが、怒られたことがあるんですが、君たちはそんないい憲法を持っているのになんで使わないのかっていうふうにですね、まあ、本当にもう頭をかくしかなかったんですが、事実私たちはですね、彼が言うようにもっと使えって、もっと使えっていうか、もっと誠実になれと、自分たちの憲法に対して。で、憲法に対して誠実になるということはどういうことかなってちょっと考えてみたらわかるんですが、つまり、暴力で決して解決をしないという理念なわけですから、暴力を使わないで解決するための解決方法ってもう話し合いしかないんですよ。つまり話し合うこと、話し合う力、対話する力というものをですね、培っていく教育っていうんですかね、訓練っていうんですかね、メソードっていうんですかね、そういうものを私たちは本当は戦後教育っていうのはきっちり作っていくべきだったのかな。あるいは日本の教会もですね、教会学校っていうのを持っていて、対話力とかですね、違う意見というものを使用していくですね、そういう訓練というんですか、メソッドというんですかね、レッスンというんですかね、そういうようなものをするようなことにあんまり心がけてなくて、やっぱりですね、こう何かこう物を覚える、記憶するっていう教育がずっと学校でも、そして教会でも行われてきた部分があるかなと思うんです。ドイツは歴史教育というのは有名ですよね。歴史教育、ですね、ナチズムの本当に悲劇というものを徹底的に教育。でもね、ドイツでもう一つ有名なのは政治教育なんです。対話をする。で、別の意見というものと自分の意見を戦わせながら、自分自身に譲れないものと同時に、相手が譲れないとしているものをどう尊重することができるかということを対話的に習得していく、そういう政治教育というのが学校で取り入れられています。例えばそういうような、それと同じものでなくてもいいんですが、そういうような訓練というものをするということは、暴力でものを解決しないと決めている私たちがしなければならなかった、受けなければならなかった教育だったかもしれないなと思うんですが、そういうことがやっぱりできてないということも、この憲法に対して不誠実だったんですね。不真面目だった。そういうふうに言うことができるかなと思うんです。これは反省点です。で、誠実という点ではもう一つのことを思うんですけど、さっき平和憲法、憲法9条は公約だ、ね、日本がもう一度国際社会に復帰させてもらうための約束だった、そう言いました。そうなんですよ。で、平和憲法は近隣諸国への約束なんですから、改正するならば近隣諸国の意見を聞くべきなんです。で、日本の改憲論議がもう欠落したままなのはこれなんです。 ですね、押し付け憲法だなんだかんだ自主憲法成立とかのいろいろ現実に沿うとか沿わないとかそういう議論をしてますけど、日本国憲法は約束なんだから近隣の意見を聞かなきゃいけないということ、このことを忘れてしまって憲法論議してないかっていうことが私には気になるところです。さて、ここで自民党改憲草案のことをですね、これからどういう世界を自民党は政府与党は作ろうとしているのかということをやっぱり念頭に置いて、平和のことを考えるためにも念頭に置いておきたいと思うんですが、インターネットなどですぐ取り寄せることができますのでご覧になったらいいと思うんですが、今日はかいつまんで特徴だけを、お話しします。ところでこの自民党改憲草案というのはもうですねとっくにできておりまして、安倍内閣以降はこの改憲草案の下で何回も何回も何回も選挙して全勝してるんです。つまり自民党からすればです、自民党の理屈からすれば改憲案はもう具体的にできてると、そういうふうに彼らは思ってる。そしてあとはタイミングだと。で、その改憲草案の特徴と思想を確認しておきたいんですけれども、自民党改憲草案の全文は固有の歴史、固有の文化、天皇制をいただく国家、美しい国家だということをとうとうと語っております。それから第一条で天皇を元首と謳っております。天皇を元首とする、神の国をもう一度位置づけるわけです。そして第三条では国旗国家への尊重義務が謳われます。国旗国家ですね、天皇賛美です。そして第四条では元号の明文化です。元号というのは天皇による時間の支配だと言われていますけれども、そのような時間支配です。それから第五条は自衛隊と自衛軍の明記、集団的自衛権の行使が記されております。そして第十五条、これは選挙権は日本国籍のみということが明記されます。これは臣民の国であるということですね。第13条では人権の制限ですね、公益と秩序の優先なんですね。今までは公共の福祉という言葉でした。これを公益というふうに言葉を変えました。公益というものが優先だと。その上で一人一人個々人の人権というものは用いてよろしいという、そういう、臣民の務めがここで書かれているわけです。そして20条で政教分離原則の緩和です。神道儀礼を社会儀礼として生活化しましょうっていうんですね。生活の中の一部にしてどんどん取り入れましょうというんです。第24条、家族の尊重、良い家族像の復活ですね。これも大変自民党がこだわってきたんですね。ちょっと脱線しますけれども、安倍さんの銃撃事件以降、統一教会、旧統一教会と自民党の癒着ぶりの、呆れるような深みが露呈しました。でも今マスコミは全然扱わなくなりましたけれども、統一教会が考えている、要するに憲法観というか国家観あるいは家族観と自民党の、それは本当に軌を一にしております。で、自民党は、例えば今回のキックバック問題でもとにかくやたらにやっぱり政治家お金がかかるんだ、お金がかかるのは何か選挙だ、選挙、そしてまた同時に秘書だという、でこの秘書に秘書をこう差し出すっていうのはものすごいやっぱりこうお金に匹敵するようなおいしいことなわけですね。で、ご存知と思いますが男女雇用均等法というものがこう日本で制定された後、地方議会でですねこの進むかと思った男女雇用の均等ですね、女性の権利の復活というか復興というか高揚というか、それを地方議会でものすごいバックラッシュが起こっていくんです。反対だ反対だ、女性が社会進出してろくなことはないという論調で議会がどんどんどんどんひっくり返されていく。その時に その地方議会を議員たちを助けたのは統一教会の運動員たちです。で、その潮流というものを、中央政界で非常にキャッチして、一生懸命その時に頑張っていたのが、山谷えり子さんですね。で、こうした日本のこう古来の家族観ですね、女性というものが家にいるべきだというこの古来の家族観というものを、これをこう何ですか、こう同調してこの一つの宗教団体と一つの政党はこのタッグを組んだということがあるわけですね。でもこういう宗教が持っている家族観と、それから保守的な政治とが結びつく、その接着ポイントの中にこういう家族像があるということを、私たちは今回しっかりと心に収めておかなければならないんですね。実はロシア正教のキリルさんとプーチン大統領が接着しているのも、そのようなロシア正教が古くから持っている、例えば絶対に性的マイノリティは認めない、認められないという、そしてリベラルな西洋社会に対して対抗軸を作るという、こういうロシア正教の頑なな路線と、そして、要するに旧西側、旧東側の問題をですね、引きずっているこのプーチンさんというのが結託していくというか、結合していくというあたりのところに宗教性があるし、宗教性の中のどういう部分が非常に強くそこに、出ているかということを私たちは覚えなければならないんですね。家族の尊重、これ軽い問題じゃないんです。家族像という、それから98条では、こっからやっていこうと、ここからが一番やりやすいというふうに公明党なんかも思っているようですが、緊急事態規則の新設、そして憲法改正の要件の緩和、これ過半数にしようというわけですね。そして、国民の憲法尊重義務というのを102条に謳うんですね。憲法を尊重しなければならないのは政府ではなくて国民だって言うんですね。真逆です。そして自民党改憲草案からごっそり抜け落ちてしまったのが、今の憲法98条に書かれている人権に関する根本的な規定ですね。人々はこういう人権を脅かされてはならないということが規定されているのは完全に除去しているですね。こういう自民党改憲草案が一体どういう体質性質を持っているのかっていうことを私たちは大事に考えていかなければならないんですが、すなわち自民党改憲草案っていうのはですね、もろもろのことを再定義、定義し直そうとしているわけです。つまり国を定義し直そうとしているわけです。しかも宗教的な独自性、日本固有性、宗教的な固有性を持たせて日本という国を再定義しようとしています。そして宗教的権威をこう国に持たせて、政府に持たせて、その下で臣民として従順に生きる国民を再定義しようとしています。そしてその国益、その国の国益の下で人権というものはここまでだというふうに再定義する、あるいはこの国益のためならしてもいい戦争があるというふうに戦争を定義しようとしているわけなんです。こんなふうに定義をし直そうとしているわけです。現憲法の基本的な立場は戦争はしてはならないものなんですが、自民党改憲草案によればしてもいい戦争とかしなければならない戦争はあるんだということになります。まさしく私たちの今の憲法が持っている三原則、そして近代立憲主義の完全な破壊なんですね。次、ゴシック体で書いてあるところはちょっと余談的に書いていることなので、割愛をさせていただきます。後でお読みください。で、私にはですね、今でも忘れられない出来事があります。それは私が以前牧会をしておりました千葉県松戸市のクリアサーバプテスト教会のすぐそばに麗澤大学というのがありまして、そのキャンパスで当時の 当時のです旧間文雄防衛大臣が行った発言なんです。まあ、これはちょっと相当話題になりましたのでご記憶の方もいらっしゃると思いますが、米国はソ連が日本を占領しないよう原爆を長崎に落とした、悲惨な目にあったがあれで戦争が終わったという頭の整理で今はしょうがないなと思っている、これ2007年麗澤大学で語ったんです。いわゆる原爆投下しょうがない発言です。でこの久間さんは長崎選出の衆議院だったので長崎出身であるにもかかわらずこのような発言をしたということで広島長崎の被爆者団体からものすごい抗議が巻き起こりました。そして間もなく久間さんは大臣を辞任なさったんですが、しかしこの発言が残した余韻、恐ろしい余韻は、私は何々のためには死んでも仕方がない命があるというその思想を残したということです。それを語ったということです。例えば今無差別なガザ攻撃によってもすでに3万人近い犠牲者が生み出されています。ジェノサイドだ、国際社会はそのように批判しています。けれどもイスラエルの政府高官はこの間テレビで正義を遂行するためにはある程度の犠牲はつきものだとそのようにテレビのインタビューに答えました。犠牲になっても仕方がない命があるんだと全世界に向けて語ったというんです。このような何々のためには死んでも仕方がない命があるとか何々のために死ぬことは素晴らしいことだというそういう論理を実は宗教が支えることが時々しばしばあるということを私たちはよく覚えておかなければなりません。イスラエルの歴史的パレスチナ侵略支配、そして今回のガザ攻撃を、実に強力に支え続けているのは、とりわけアメリカの保守キリスト教勢力、シオニストたちで、その論理のために聖書が用いられたりすることもしばしばです。また、2022年11月28日、東京新聞、に掲載されていた小さな記事に私はもう心が震えてしまったんですが驚いてこんな見出しでした。出征兵の母らにプーチン大統領。ロシアのプーチン大統領は25日特別軍事作戦と称するウクライナ侵攻に出征した兵士の母親代表者らと会合し、近親者とりわけ息子が死ぬのは大きな悲劇だ、誰もがいずれは死ぬ、だが交通事故あるいはアルコールが原因でそれぞれ年間3万人ほどが死ぬ、我々は神のもとにある、大切なのはどう生きるかだ、大切なのはどう死ぬかだと出席者に説いた。プーチン氏はこれまでも核戦争が起きれば我々は殉教者として天国行きだが敵は悔い改める時間もないと発言しているという新聞の記事でした。恐ろしすぎる論理ですが、このプーチンさんの言論思想を支えているのは紛れもなくロシア正教の信仰姿勢です。ロシアのウクライナ侵攻とそれに続く戦争を強固に支持し祝福をもって後押ししているのがロシア正教会のキリル総主教です。キリル総主教はプーチン氏の統治こそソビエト連邦崩壊後の経済的混乱に終止符を打った神の奇跡だと評価して、ウラジーミロビッチよ、あなたは我が国の歴史のねじれを修正するため自ら大きな役割を果たしたと称賛してきました。ウクライナ戦争はいわば旧西側とロシアとの代理戦争をウクライナでしているという本質ですけれども、この戦争の背後には深い宗教性が関わっているということを私たちは心に留めておかなければなりません。で、ここで靖国神社の問題に再び目を向けますけれども、国のために死ぬことを国家が意味づけたり意義づけたり価値づけたりする、これが まあ、いわゆる英霊思想です。靖国の思想です。ですから私たちがこう靖国反対、靖国公式参拝反対、信教の自由、政教分離を守れっていう戦いを続けている理由は、私たちクリスチャンにとっては一つには神ならぬ者にひれ伏してはならないという宗告白の問題です。しかしもう一つ同時に、してもよい殺し、してもよい戦争があるという思想と戦わなければならないということだと思うんです。また死んでも仕方がない命、死んでも良い命があるという思想、これと戦わなければならないんじゃないかなと思います。そして人間が人の 生と死の意味付けをしようとする思想、これとこれに絶対否を言わなければならないと思うんです。先ほど紹介した自民党改憲草案の狙いの本質はそこにあります。その思想です。天皇制の持つ宗教的な権能をしっかりと意識してます。その上で国民の命の意味を再定義しようとしているんですね。ですからたとえどんなに天皇制がソフトな装いをしたとしても、天皇制というものが歴史的にこの本質を持っている限り、私たちは天皇制、言い換えれば天皇教というものと戦わなければならないと思います。私はもう今日現代、もう本当に根源的な問いが放たれてるなと思うんです。宗教に対してこんなにたくさんの争いに宗教が絡んでいる。宗教に対して、宗教は、そして宗教界が連帯する、その宗教界の連帯は世界の破滅のブレーキに本当になれるのか、それとも宗教こそが戦争や破滅のアクセルになってしまうのか、宗教界への問いだと思います。宗教が抱えている価値観とか教義、まあ、民族主義が絡まっていたり、善悪思想があったり、死生観に何か強いものがあったり、家族観というようなものに強い思いがあったりするような、そういう宗教が抱えている価値観とか教義が何らかのきっかけによって戦争のアクセルになってしまうのだとしたならば、宗教はその自分の中に爆弾を抱えているわけです。爆薬を抱えているわけです。その爆薬をあなたたちは自らどうするつもりなのですか、そういう歴史からの問いと言いましょうか、未来からの問いが私たちには来ていると思うんです。宗教と戦争のこの負の結合、負の連鎖の問題について、私たち宗教者は目を覚まして、自己批判的に問い続けていかなければならないと思います。さて最後に聖書から私たちの信仰者の使命を受け取ってまいりたいと、そのように思います。本日はイザヤ書11章を選ばせていただきました。今この時代を見据えながら、このイザヤ書の切り株に燃え出る若枝の予言を聞いていきたいと思いました。森の中のすべての木が切り倒されてしまった、荒涼とした不毛の地と思える場所の中に、そんな中に芽生えた宿った夢、イザヤの夢の話です。イザヤが例えたこの森の木がすべて切り倒された風景、まあ、こっちの方が例えなんですね。こっちの方が幻の方で、でもイザヤが実際に見ていた現実の風景は、アッシリアによって破壊された町と、そこで死んで横たえられている累々と横たわっている死体の方です。イザヤが実際に見ていたのは瓦礫と死体なんです。それを切り倒された森と切り株の例えに例えているんです。ですから私たちは今日の現実で言うならば、ウクライナのあの映像、瓦礫の映像、ガザのあの瓦礫の映像、そして加えて 原因は違いますけど、奥能登のあの震災によって人々が苦しんでいる瓦礫の様子、そうしたものをですね、私たちは逆にイメージし直す、画面を現実の方に切り替え直す、そういう必要があるかもしれません。その上で希望を仰ぐという作業をしなければならないのかもしれません。イザヤは夢を語ります。切り倒された切り株たちの一つの切り株、エッサイという人物の切り株から小さな芽が燃え出てくる夢です。その若枝に例えられている人物には、それまでの力とはまるで異なる霊能力が、霊性が宿っていて、そしてその人物の導きによってこの人間世界が再創造されていくという夢です。それだけではありません。この不思議な和解の世界がイメージされるんですね。狼が子羊と、ヒョウがヤギのこと、獅子と子羊が共に寝そべってると、牛と熊が一緒にご飯食べてると、血のみご幼子が毒蛇マムシと戯れているってね。イザヤが見た夢、イザヤが語った幻、こんな夢、こんなイメージ、馬鹿げているとお思いでしょうか。こんなイマジン、もう現実離れして馬鹿らしいと笑うでしょうか。でもね、私たちが生きている今のこの現実こそが本当にひどい。現実こそが、もう一緒に生きられない世界になりかけてる。だからこそ私たちはきちんと現実離れをしたい、そして夢を抱きたい。先ほど来話をさせていただいている日本国憲法だって、あんな残酷で自分自身も相手をも死に至らしめる侵略戦争という現実から、もう金輪際あの現実に戻ってはならない、あの現実から離れなければならない、現実離れしなければならないと定められたビジョンだったんですね。私たちは現実に埋もれてはいけない。私たちは共に生きられる世界を夢見なければならない、ビジョンを抱かなければならないと思うんです。ビジョンと今申しましたけども、心に抱く夢とか未来を展望する幻のことをビジョンと言います。イザヤ書は代表的な預言書なんですけども、この預言というビジョンなんですね。これ預言っていうのは実にビジョンなんですね。けれども預言というビジョンは、よく会社や組織などが一般的に用いているビジョンですね、売上目標とかですね、そういうものとは、そういう言葉が持っているものとは随分異なるビジョンなんです。予言というビジョンは、苦しみのどん底から、苦悩と挫折のただ中から、惨憺たる現実のただ中から生み出される幻なんですね、夢なんですね。そこにあるビジョンの根底にはうめきがあります。決してこうであってはならない、決してこのような状態であり続けてはならないのだ、私たち人間は、神に作られた命はこうであってはならない、私たちは神が作られている本来の姿に回復されていかなければならない、人間は神の前に回復されていかなければならない、そういう人間と世界と心に刻んで、そして解放の言葉として語られていくのが予言というビジョンです。私たち教会が、授からなければならない、授かって使えなければならない福音、でもこの福音の中核の中に私は予言があると、予言は解放の言葉、 教会はこの人間の回復とか人間の解放というものに関わるビジョンをいつも告げていかなければならないと思うんですね。教会の役割として、まあ、あなたの教会のビジョンは何ですかって、まあ、私も日本バプテスト連盟の交わりの中でよくそんな話、会議の中でもそんなことを多く交わしてきたわけですけれども、まあ、とても素敵なことなんですが、私たちの教会のビジョンは開拓伝道です、街道建築なんです、自立教会組織を目指しています、100名礼拝を達成したいです、複数牧会を目指しています、まあ、そんなふうなですね、教会の目指すべきことを、まあ、ビジョンっていうふうに語り合ってまいりました。そういう目標を体制、目当てとする体制をこう考えていく、願って祈っていくっていうこと、全然悪いことじゃないんですよ。ただ今日ですね、予言というビジョンのことを考えるならば、今申し上げました、私たち自身を強めていくというこのビジョンは、この予言というビジョンとは少し別物です。教会はこの世界の中で命を得ていくときに、本当に苦しみの中から希望を仰いでいく、そのビジョンを持っていなければならないし、語っていかなければならないと思うんです。ですから私たちはいつもいつも聖書の預言者の預言、聖書の預言者のビジョンに聞き習っていなければなりません。もう壊れている場所から回復を願う、苦しんでいる場所から癒しを祈る、貧しい場所から真の満ち足りを求める、破れている場所からつなぎ合わせを、不正義の中から神様の正義を、虐げの中から人間性の回復と人間世界の解放を仰いで、決してこうであってはならないんだ、このような人間であり続けてはならないんだ、このような世界であり続けてはならないんだ、そのように天を見上げて救いを求めて、神様の正義と神様の平和を求めて、見上げて時を待とうとすること、その時に向かって祈り続けていこうとすること、それがビジョンです。それが幻を持つということだし、夢を捨てないということだと私は思います。世界はいろんなことを履き違えて説明しています。ビジョン、国家レベルではビジョンを大義と訳しています。戦争のことを防衛と名付けています。おぞましい実相に防衛という名前をつけてきれいにしようとします。国家権力による民衆の威嚇のことを秩序と名付けています。整然と人々が従う状態を秩序が保たれていると言ったりするんです。世界を力で支配することを安全保障という名前にしています。脅迫して圧迫して民衆の承諾を得ることを今では民主主義と名付けています。この国の指導者たちが防衛だ、秩序だ、安全だ、民主主義だと声高に力説している、そういう言葉、そういうビジョンはまるで履き違えられた概念のもとで説明されているんです。しかしそのために私たち民衆のささやかな暮らしと、一人一人が、個々人が精一杯抱いている夢がどんどん潰れている。未来が潰れている。もうビジョンと呼べるもの、呼べないものが振りかざされ、振り回され、そして実際的には人々は夢を潰され、ビジョンなき国家、夢なき社会、そういうものが蔓延していく中で、人々の精神の貧困化、それが引き起こされていきます。精神と思想が痩せ細っていくんです。何が人間としての自分に与えられて叱るべきものなのか、私は人間は決して何を奪われてはならないのか、社会、 そう、人と人が力を出し合い、助け合い、支え合って作るという社会はどういうものである必要があるのか。命の尊厳と自由、そして人間の信念、それらを大切に大切に保ち続けることと、予言というビジョンとはとっても深く深く関連していますし、信教の自由を守るというこの私たちの技と予言ビジョンはもうおそらく同意義語的に結びついています。イザヤは言います。燃え出た 若枝、やがて訪れるその人はこんな霊性や能力を持っておられるんだ。こう言います。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、まあ、その時の事情に即して適切に応じて判断をなす、しかも歴史や経験を踏まえて間違いというものを繰り返さないように回避していくこと、知恵というのはそういうことです。今という状況を適切に理解して問題課題を判別すること、それが識別ということです。これを選んだら誰がどうなるだろうか、次に何が訪れてしまうだろうか、これを選ぶ、それは幸せの道筋か、それとも悪循環への入り口になってしまうのか、それを考えることを思慮と言います。そして目先の利益を横に置いても、強い圧力がたとえ迫ってきても先延ばしにしないで大切なことのためにとどまり、またそこから歩んでいこうとすること、それが勇気というものです。そして何より謙遜であることと人間の命に関わること、そして一方で人間が人間を支配してしまわないと心に刻むこと、それが主を知り神を恐れるということだと思うんです。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、私たちにはこの霊性が必要なんですね。これに続けてイザヤが語ったように、まさしく目に見えるところによって裁かず、耳に届く強い声だけで、声だけを聞いて判断したり弁護したりしない、弱い人のために正当な政治司法を保障し、この社会の貧しい人を公平に弁護し保護していく、そのような指導者、そのような為政者のもとで私たちは生きなければならない、そのような政治が導く、そのような社会に生きる私たちでありたい、そうでなければならない、そのためには私たち自身が、私たち民衆自身が精神を痩せ細らせてはいけないのです。民衆自身が、私たち自身が、私たちなりに精一杯知恵と識別、思慮と勇気、神を恐れるものとなっていかなければならない。予言とかビジョンっていうのはどうも未来のことを語っているようでいるんですけど、あるんですけども、実は私たちへの問いかけなんですね。未来を語っていますよ、本来を語っていますよ、けれども今現実の悲惨の中で私たちを励まそうとしていることなんです。聖書の予言はやがて訪れてくる指導者のことを語っているようであって、けれども今をそれを待っている私たち、今を生きる私たち民衆が心を方向転換させて勇気を持って立ち上がれということをやっぱり言っているんです。私たち民衆はたとえ為政者の間違いの中で押し倒され切り倒され打ちひしがれているのかもしれないけれども、でも私たちこの民衆の瓦礫の中に佇んでいるような、この私たち民衆の切り株から若枝が生え出ると、新しい彦映えが燃えいずると、イザヤはそう言ったんです。イザヤはそれでも夢を見よう、幻を仰ごうと言うんです。 悲しみが累々と広がり深まっているこの時代の中で、私たち教会も悲しみ痛みます。教会はこの時代の悲しみ痛みを握りしめながら、しかし一緒に集まって悲しみを悲しみとして嘆き、そして祈っていく、癒しを祈っていく悲しみの共同体であるべきだ。今日において教会は悲しみの共同体であるべきだと私は思っています。不正と不義に悲しんでいる人々として私たちは祈り続ける。しかしです、それでも夢を諦めない、夢とビジョンを抱き続ける、そのような悲しむ人々である、私はそう思います。今回はきちんと現実離れするという、大変妙な副題をつけたわけですけれども、でもこのひどい現実、おそらくはますます平和が崩れ、人権状況がないがしろにされ、私たちの言葉言論というものが抑制されていく、どんどんそういう現実が訪れる兆しです。恐ろしいです。でもその現実を厳しく直視しながら、その現実から現実離れしていくことができるために、私たちは預言者の働きを身に受けたいと思います。この預言者の預言はイエス・キリストによって成就しています。神の思いはイエス・キリストによって成就したんです。私たちは勇気を持って共に働いてくださり、私たちの中に知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、そして私たちの心の中に愛を灯してくださる、信仰と希望と愛を灯してくださるイエス・キリストと共に歩んでいきたいと思います。最後にそのイエス・キリストの言葉を聞いて閉じたいと思います。ヨハネ福音書16章33節、あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ご清聴ありがとうございました。お祈りをさせていただきます。主なる神様、2月11日私たちはこの日を信教の自由を守る日として集まりました。信教の自由を守るということの中にたくさんのことが込められていて、たくさんのことを守らなければならないと私たちは心に刻んでおります。人間が愚かになっていくこと、道を踏み外してしまうことが守られなければなりません。そこから守られなければなりません。私たちがあなたを捨ててしまうこと、あなたに背を向けてしまうこと、そこから私たちは守られなければなりません。私たちが人が殺されていくことに口をつぐんでしまうような人間になること、そこから私たちは守られなければなりません。人が人を理由があるからといって殺してしまうような思想から私たちは守られなければなりません。私たちがイエス様の十字架の死を無意味にしてしまうような、意味のないことにしてしまうような、そのようなことから私たちは守られなければなりません。イエス様がよみがえられたというその勝利を信じる信仰から引き離されるところから私たちは守られなければなりません。主よ、信教の自由を守る日、私たちが守られなければならないことを心にたくさん刻みながら、神様、道を外すことなく、そして大切なものが大切に守られていくことを心に念じながら今日も祈ります。主よ、どうぞ私たちの祈りをお聞きください。そしてこの日を覚えて全国で持たれている集う者たちの祈りをあなたがどうぞお聞き上げくださいますように、この世界が暴走を続けている、この日本社会が加速度的に軍事化している、 その道をどうか食い止めることができるように、神様どうかもう一度戻っていくことができるように主をどうぞ導いてください。今日この会場に、そして画面の中で一緒にこの時を過ごしてくださった皆さんと心を合わせます、祈りを合わせます、思いを合わせます。そしてお互いに励まし合いたいと思います。一緒に祈りながら歩んでいきましょう。ともなる祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。